QIC。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました43歳車屋勤務ラジオネームひよち、
ありがとうございます。今
年5月 QIC の1012回の D 枠で投稿いたしましたニックフェスザ食中毒 in 東京ヒットマンは鶏肉だったに続きまして、この7月別の屋外型食フェスのイベントで炎天下という名の別のヒットマンが出現し、7月21日の現時点で48名を熱中症に追い込み、うち6名を病院送りとした事件が発生しました。この食フェスは7月17日に宮崎県で開催されたふるまい宮崎、ふるまい宮崎で、九州の美味100種類が集結、大人4500円で食べ放題というものでした。ドリンクはちなみに別料金だったそう
です。
でこの食フェス自体は、14時半開場、21時終了予定のイベントだったそうで、当日は1万人弱の方々が来場し、フェス開始後入場口に列ができていたようです。で炎天下での行列であった上、飲食物の持ち込みが禁止されていたため熱中症になっても仕方がない状況だったわけですね。入場口で並んでいた方々が会場に入ると、今度は食フェス会場内の店舗の方に行列ができ始め、14時半のスタートから約3時間後の17時頃には今度は売り切れの店が続出で、熱中症や体調不良の訴えに加え、食べ放題なのに食べるものがないという苦情が多数寄せられたそうです。でこの日佐賀の肉まん、そういうのがあるんですかね、佐賀県の肉まん、佐賀の肉まんの販売で出店していた会社では、運営側より指定された500食、500食は用意しろと、でプラスアルファいくつか多めに用意したものの、18時半ごろに完売で、当日、参加したスタッフ7名も暑い中テントで販売をしつつ、自分たちの健康管理だけで手一杯となり、外の状況が把握できなかった状況に反省を込め、謝罪を今繰り返してんだそうです。で、運営側もある程度の行列や売り切れを予想していたものの、それをはるかに超える規模のイベントとなってしまい、最初は寄せられたクレーム苦情などに対し、木曜日の時点で降水確率が 50% だったと、で結果炎天下になったので、噴霧器20台噴霧器ってあれですかね、霧をこうミストをこうバーッと出す、あれを20台用意していた。で電気設備の問題があり、この20台用意したけど、電気設備の問題があり多数が作動しなかった。で来場者が9314名だそうですが、これに対して11万2560食を用意したと。でもお皿が足らないこともあって、予想通りであったと。ドリンクは入場口で1人1本の飲み物を用意したけれど1本じゃ足らなかったみたいなの、いちいち反論を、その言い訳を繰り返したため、さらに炎上したと。で現在は事実関係を受け止め謝罪を繰り返していると。もしも炎天下でなかったら、もしも当日臨機応変に対応できていたら、もう少し入場者数が少なかったら、もう少し食材が多かったら、こういった反省を繰り返しながら、次はもっと改善された良いイベントになってほしいなと思いました。さあ次のヒットマンは誰だ。これあれですね、避難所にも言えることですよね。ちゃんと予想をしてきちんと準備をしていけば、誰も困らずにみんなに行き渡ったりするんですけど、なんか知らないけど、大丈夫だろうみたいなね、なんかこうお手盛りの数字でやっちゃってえらいことになる。であと、この何フェス、この食フェスとか酒フェスっていうのもあるみたいですけど、なんかある運営会社が、特定の運営会社があるんですよ、全国で展開してる一企業がやってるんですけど、そこがやるフェスはおおむねひどいみたいですね。で運営がひどい。この間だからいつだったっけ、東京で酒フェスがあったそうですよ。で僕はツイートを見てたんですけど、なんか急にその酒フェス関係のが増え始めたんで、でそのハッシュタグとかで追っかけて見てたんですけど、ともかくそのチケットを買って、オープンを待ってた、 でもかなりの行列ができてる。で中に入ってみたらもうともかくもう何にもない、うん、でなんか食べ放題かなかな自信だけど、撮ったあのその料理の写真見たけど、あのサニーレタス1枚に、うん、なんかソーセージみたいなのが1本、うんうん、終わり、うん、でそれで何やっぱ4000円とかなんとかでしょ、うん、で酒もそのビールの列にものすごい行列ができてて、うん、なんかビール継ぐまでに30分かかるとか、うん、だからそのサーバーとかも全然足らなくて、うんうん、で挙句の果てにそのもう金返せって言って、うんうん、で警察が来るぐらいの遅い、うんうん、でそれなんか結構全国でやってんだよね、そこが主催してるのが、う
ん、
でやっぱりあっちこっちで、うん、だからその見込みが甘いのか、うん、わざとそうしてるのか知らないですけど、なんかそういうやつらがやるとこれなんかちょっと規制した方がいいんじゃないかと思う時はありますけどね。でも別になんかこう、ね、今ほらそのなんていうのあのあれほらあの B 級グルメだとか、うんうん、ね、なんとかっつって、ね、よくやってんじゃないですか、はいはい、なんか、ね、なんかあれ結構ね代理店、広告代理店ですよ、うん、広告代理店からするとね結構美味しいんですよね。だってほら運営上どうするかっていうと、はい、そのああいうテントとか その屋台の出店ですよ、そういったのってそのイベントリースの会社が全部やっちゃうわけですよ、うんうんうんね、であの統一された看板とかはこうサイズ決めといて、企画を決めといて反したもらって、それをもうそのイベント会社が作っちゃうわけだ。だから広告代理店の側からすると事務局でさえやればいいわけですよ。でそれでそのいろんな発注受発注だけをやって、自分たちはほとんど何もしないでいいわけだよね、下請けに流すわけだから。で結構懐に入るわけよ。であの宣伝にもなるじゃないですか。でそれを軸に今度そこで知り合った企業と CM の、なんあのスポンサー契約なんかをまた結んだりとかなんとかってことも、そう当然できるだろうし、でもう当然来場者も多いから、あの、うん、そういったところに対して広告効果も発揮できるっていうんで、結構うまみが大きいんですね。だからあのだからこういうイベントが増えてるっていうのはきっとそうなんですよ、うん、広告代理店が儲かるんですよ、楽して儲かるからこそやるんですよ、うん、広告代理店が楽できず、うん、あんまり儲からないものはやっぱりそれが内容が良かったとしても広がらない、うん、だから本来あってもいいなと思う、例えばほら映画祭とか、うん、その地方の映画祭とかってその手弁当でやってるところぐらいしかないわけで、例えばまあその、うん、ある程度の人口がある、うん、まあ、福岡とか、うん、ね、その関西とかもそうだけど、うん、まあ、なんとか映画祭ってありますよ、なんか それぞれね。でそれを例えばある程度の規模で国際的なものにまで広、まあ、あの福岡だとアジア映画祭になりますけど、あのそういったものをこう広告代理店がやるとなると、どの時点でその美味しいかって、その損益分岐点のところで線引きしちゃうんですけど、まあやってる地域は益が出るわけ、うん、益が利益が出ることが確実に見込まれてるからやってる。で夕張なんかはやっぱ町がああなっちゃったから、やっぱりもう代理店とかも全然こう今見えてんのかな、今どうなってるんですかね、今のファンタスティック映画祭は。私もよく知らないけど、でもなんかもうちょっとね、広告代理店のやつらが汗を流す、うん、ことがないといかんのじゃないかなと思う時があるんですけどね、昔はね、昔つい30年ぐらい前までは代理店の人たちも結構汗かいてたんですよ、特に、ね、地方の人たちは。で地場のなんかいろんなスポンサーを開拓する、さっき の冒頭の英訳で俺言ったじゃないですか、その田舎のちっちゃいスポンサーのCM を作りたいって話を、 なぜ俺がそれを考えたかというと、ローカルでCM がなくなっちゃってんですよ、うん、昔あったなんか地元のおもちゃ屋さんの CM とか、漬物の CM とか、うん、あとそのなんか薬局の CM とかって普通にあったんですよ、熊本でもね、地元ので、止まった絵でナレーションだけみたいなやつがあったでしょ。でそういったのが今もほとんどないでしょ。でローカルで流れてる CM っつって思い浮かぶのってパチンコ屋、あと何がありますか、ローカルだとパチンコ屋、健康食品、まあ、熊本はね健康食品のでっかいところが何社かありますから、あとはなんだ、ローカルお酒、一部の何その例えば白竹とか、 そのまあ割と全国区になっている先月とかああいうやつとか出ますけど、昔はね本当地味なあの造り酒屋の CM とかもあったし、その醤油や味噌やあもあったし、だそういったのがね、あの広告代広告料金が高くなったっていうのもあるかもしれないですけど、その代理店の人たちがそういったのをこう掘り起こさなくなったですよね。でテレビの魅力が減ったのもあるかもしれないけど、ともかくなんかそこら辺をこう今こそちょっとこう、でそれが結局僕はあの今これフェスという形でひとまとめにしてる、これ言ってみればその一種のモールでしょ、あの1日限定ショッピングモールみたいな人のあのみたいなミニミニ版をやってるようなもんで、これもっとばらけていいと思うんですよ。で街の中にいろんなその買い食いできる店があって、あそこに行くと何が食べられます、でそれがマップがあって、でそれを実際歩いて回っていただく方が本当はいいんだと僕は思うんですよね。そのでそれこそそこでそのあのスマホでその店でピッてやると、そのなんすかと例えばなんとか焼きそばの店があってですよ、でそこでピッてやると平上優子が出てきて、人気10万っていうのが
あの話題10万、
いやもういいんですよ10万で話題10万の続編が人気10万にしておきましょう。10万シリーズ、まるであのドテライヤツが終わった後にあのやつシリーズ第2弾爽やかなやつっていうのが始まってあっという間で終わったっていう、それ、あのそれをこう思い出してしまったんですけどね、というところでございまして、どうですか、こうしあのこういうフェスとか興味ありますか。こういう
全くない、
俺もないんだよね。なんかそうい
いです
もん。でほらこういうのってほら使い捨ての容器だから、あの発泡のなんか味気ないやつで食わなきゃいけないじゃないですか。でそんなに数食えないでしょ一度に。だからなんか俺楽しいのかなと思って、
自分が好きななんかあるんだったら行きますけど、
いやだから食べ物じゃなくて、例えばなんかその、あの雑貨とかさ野菜とかさ、それこそあの朝市みたいな、そういうものであるならば面白そうだから行ってね、いろんなもの見て手に取ってっていうのはあるけど、食い物だけダーッと集まってもさ、でまともな量で出るわけでしょ、そういったまあ多少少なめにやってるのもあるのかもしれないけど、なんかねあんまり俺興味ないですね。
それだったらホテルバイキングの方がよっぽど美味
しい、ね、あそうだそうだそうだ、
冷房も効いてるしね
全くそう、
ちゃんと管理できてるしね、
だからインドアでやってくれた方がまだいいですよね。これ外でしょ、だってそうね、炎天下で空気しねえな、ねえ、
ほら私もほら
かき氷フェスってどうですか、かき氷
もういいあの溶けるの早そう、
ま、グリル、ま、いろんなかき氷があのかき氷を500種類集めました。
流行ってますですね
えかき氷が、
氷のお店が
かき氷の店
が
入ってます。
どうなのか知らんけど、都会が
都会では今、
どこですか、
都会ではかき氷が
関東一円、わかんないです、
関東一円で、えらい都心で観光関東一円でえらい都心と関東一円ずいぶん違いますよ、
わかんないですけど、都会方面で、
それはあの
方面、
それ天神と九州って言ったのと同じぐらい違いますよ
いや分かんないですけど、だけど向こうで流行ってる、
あまり信用できない話でしたね。
かき氷なんかもなんか一回なんか
うちほら去年かき氷機買ったじゃないですか、はい、ちょっと使っただけで、まあ、あの地震では壊れてないですけど、まあ、あのひっくり返ったまま今いますけど、あれあの今度スタジオの1階に設置しますんで、あのセルフサービスになりますんで、どうぞ皆さんあの、はい、ご活用ください、
はい、
もうあの今回の引っ越しで、あのものすごく増強されているのが一つありまして、これあの FMC カフェコーナーなんですよ。これ大増強ですよ、あの金をかけずに、ネスレさんの、 あの全面協力におきまして、あのバリスタがまず新品に変わったという、でスペシャルティーはまだほとんど使ってない、でさらにあの、あのネスカフェのボトルのクーラーが、あれ夜光るのね、俺走らなかった夜って、電気、でそのかき氷機でしょ、で横の冷蔵庫の中には缶ビールが冷えてるんですよ、あのクラファさんからいただいた缶ビール、まだ飲んでないのがあるんですけど、あれをこう引っ越し終わったらみんなで飲もうと思って冷やしたまんまになってで、相当ちょっと充実した、はあそこで今度あの焼きそばとかね、店を出して、俺がこう鉢巻き締めて FMC 亭っていう名前で、まあ、やんないと思いますけど、というところでございまして、さあ今日はですね、福岡に来ました。まあ福岡に来た理由は他にもあるんですよ。この後飲もうってそんだけの話なんですけど、本当はね、あの福岡のね空港のビアガーデンがあるんですよ。そこにね行こうかと思ったらですね、電話かけて聞いたらですね、もういっぱいだって言われて断れちゃいまして、まあ行く場所が今福岡まで来たのに決まってないというね、それで角屋っていうのはいかがなものかっていうね。角屋はね、あ、そうですか。何食べるんですか、角屋で。
串カツ。
串カツ、画面に。俺がすごい画面に好きよ。画面にっていうのは、ね、あの里芋とか佃煮です、というところでございます。さあ今日はですね、福岡市中央区今泉の、スイートというね、施設、ここはでも本当面白いですよ。外国から来ている留学生の方とかに、あの和の文化を学んでいただくようなセミナーをなさっていたりとか、その和食体験とか茶の湯とか、あと着物の着付けとかっていうのとかもやってらっしゃるようなところで、ここはねまたあの機会があったらこの FMC でちょっとイベントを使わせていただきたいなと思っているところです。さあそういうわけでございまして、今日はいつもよりちょっと短いかもしれませんがお送りしてまいりました QIC ケムールインサイダークラブ、そろそろお別れの時間でございます。この番組はお子様のコミュニケーション能力を育てるクラファの協賛で、福岡市中央区今泉、にありますスイートの、スイートルームではなく和室、からですね、お届けしてまいりました。お相手は榎田新右衛門と、
ヤッホー花岡山花岡と、
ヤッホー嫌い、
なんでヤッホーなんですか。
知らない
です。花岡氏明日からあれですよ。
あ、そのヤッホーなのか。
違いますよ、
明日からもう
全然違う。
あの東北の皆さん気をつけてくださいね、花岡氏が行きますよ。
あ、いいな、いいな。
仙台、何温泉だっけ。
桜見
温泉に行きますよ。
いいな、
あ、
じゃあもうこの放送の時は
いや、
違います、まだ行ってない
です。あ、まだ
行って
ないですか。桜見温泉で、
ヤッホーは慶応公園にいた時に、子供がヤッホーって言ってたから。
あ、そうなんですか。
ああ、
すいません、
今やっと分かりました。ヤッホー、昔ヤフーのパチモンでヤッホー
ありましたね。
無理に伸ばしに入ってるとこじゃないですけど、別にいいんですけど、というわけでございました。それでは、来週は多分クーラーの効いたスタジオでお送りできるんじゃないかなと思っているところです。というわけでございまして、それではまた来週。